スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。肌寒い先週とは打って変わり、7月に入ったスイスはすっかり夏の陽気です。ご機嫌いかがでしょうか。スイスインフォポッドキャスティングの佐藤由美です。
スイカとアイスを食べるのが楽しみな小山千早です。
スイスでは来週から夏休みに入る学校も多くなります。通勤電車の混雑具合も緩和されるシーズンです。
そうですね。朝の道路ももうすでに少し空き始めているような気がします。
さて、それでは今週のニュースからいきましょう。ラ・ショートフォンとレ・ロークルの2つの時計の町が6月27日ユネスコの世界遺産に指定されました。スイス国内で世界遺産の指定はこれで9番目となります。2つの町は時計産業に合わせた都市計画、建物のデザインが残っているという観点から遺産に値すると決定されたものです。
日本には文化遺産が11、自然遺産が3つあります。一方スイスは9つ、九州くらいの土地にこれほどの世界遺産があるんですね。まさにスイスの美しさを象徴しているようです。
新型インフルエンザについて7月1日から空港などでの監視の強化や、患者が出た場合には航空会社に報告の義務が課せられます。空港ばかりではなく、国境を越えて人を運ぶ交通機関に対しての義務付けです。スイスでは現在までにおよそ80人の発病が確認されていますが、死亡者は出ていません。マスクなどをつけて歩く人は見当たりませんが、薬局やスーパーなどでは一時マスクが売り切れたりもしました。アメリカ司法省はスイスの大手銀行 UBS に対し、脱税の手助けをした疑いがあり、該当する顧客の情報を開示するよう法廷で戦う姿勢を崩していません。これまで両者は和解をするのではないかと見られてきましたが、7月13日にはアメリカのマイアム裁判所が UBS に対して何らかの命令を出す予定です。これまでスイスの法律で顧客情報の守秘義務に守られてきたスイスの銀行ですが、UBS はもともとスイスの法律に違反したアメリカの顧客の名前をアメリカ政府に渡す準備がある。今回の衝突は裁判よりもアメリカとスイス両国の政府間で解決すべきだと広報担当者が AP 通信に語っています。さて、今年はあの感動のアニメアルプスの少女ハイジのテレビ放送35周年にあたります。35年経った今もハイジの人気は衰えるところを知りません。このアニメを制作するために1973年、スタッフ関係者がスイスを訪れ、綿密な下調べを行いました。今日はアニメ「アルプスの少女ハイジ」を振り返り、当時の取材班の足取りを追った公式記念本「アルプスの少女ハイジ」の世界の著者千葉香織さんにお話を伺います。電話が千葉さんがお住まいの東京とつながっています。千葉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アニメが大好きの千葉さんは去年、この記念本の取材のためにスイスの各地やドイツのフランクフルトへ取材行かれました。本の中にはアニメの風景と千葉さんが実際に撮られた写真が比較して載せられていますが、35年前と同じ風景が今でも結構残ってるんですね。
そうなんです。私もまるでアニメの世界に入り込んだような不思議な感覚にとらわれました。それというのも、当時の制作スタッフの方々がスイスまで足を運んで丁寧に取材された賜物だと思うんですね。
はい。
当時あのテレビアニメーションにおいて海外までロケーションハンティングするなんて前例のないことだったんですよ。
あ、そうなんですか。
それもヨーロッパですしね。日本とヨーロッパって結構遠い、なんか
35年前。
そうですよね。
ですので今回あの本を制作するにあたってぜひお話をと思いまして、あのその35年前に取材されたスタッフの方々から直接お話を伺いました。で、彼らからあのどこを取材してどういう風景をハイジという作品の中に生かしたのか伺って、それからあの実際に私があのキャプチャーしましたアニメーションの背景を見比べながら現地で写真を撮ってまいりました。
はい。
当時の制作スタッフは もちろん原作の舞台であるスイスの東部のマイエンフェルトを中心とした地域も行っておりますけれど、
はい、
よりアルプスらしい風景を求めてサンモリッツやグリンデルワルトの方にも足を運んだそうです。中には山の牧場やお花畑などスタッフの想像だけで作り上げたものもありますけれども、でもそれらも実際に現地をたくさん見てそれから再構築されたものですので、何かしらこうスイスで同じような風景に出会えるんじゃないかなと思うんですね。ですからハイジという作品にはスイスの代表的な風景が全編にわたって散りばめられていると思います。
スタジオジブリの取材は徹底している上、登場人物の仕草とか非常にリアリティがありますけれども、スイスの風景だけではなくアルプスの生活の独特な面などもアニメに取り入れられていると思われませんでしたか？
そうですね、それは感じました。これは監督である高畑勲さんから伺ったことなんですけれども、
はい、
彼は民族学的なことまで丁寧に調べたそうですね。うん、それで例えばどういうふうにチーズを作るのか、どんなふうに干し草を作るのか、そしておじ、恩師はどういったふうに生計を立てているのか、うん、村の人たちはどのような暮らしがあるのか、そういったことまで一つ一つ調べて、で実際に見てきてそれを作品の中に生かそうとされたようですね。
そうですか。スイスで千葉さんが取材された時なんですけれども、はい、スイスの人たちのハイジに対する愛情も感じられたっていうことありましたでしょうか？
そうですね、これは感じましたね。本の取材で訪ねた時ちょうどハイジのミュージカルが上演されていたんですよ。
ああ、そうですか。スイスインフォでもリポートしたことがあるんですけど、
はい、大変人気のあるミュージカルのようで予約をしないと入れないほど会場は大変な人手でした。
はい、
改めてスイスでのハイジの人気を感じさせられましたね。
うん、なるほどね。
まあ、内容はちょっとシピーリの原作者シピーリの恋愛と
そうそう
ハイジの物語が同じ舞台上で同時進行するという大胆な解釈で、またそれも現代のスイスの人たちのこう楽しみ方かなっていう、これもハイジへの愛情かなというふうに面白く感じました。
うん、そうですか。で、この記念本ですけれども、はい、ハイジの原作者であるヨハネ・シピーリについても書かれてますけれども、はい、スイスでの取材で何か新しい発見はありましたでしょうか？
はい、日本でシピーリの伝記が出版されたのはもうかなり前のことになりまして、ドイツ文学者の高橋健二さんの書かれたシピーリの生涯というのが一つあるだけなんですね。
はい、
たった一冊、はい、
子供向けにそれを優しく書き直した別の作者のもあるんですけれども、うん、まあ同じものですね、大体中身は、ね、大変優れた伝記なのですけれども、今から40年前に書かれたもので、またその後新しく資料などが見つかったりして、現代のシピーリ研究はかなり進んできているんです。
はい、
それは、はい、日本でも今
そうですね、はい、若い研究者なが随分研究を進めているようなんですけれども、まだちょっと書籍の形にはなっておりません。はい、で今回スイスに行きましてシュピーリ文書館というのがチューリヒにあるんですけれども、はいはい、そちらの研究者であられるルッチマンさんに詳しくお話を伺う機会があって、最新の研究内容を紹介していただきました。で、それで一番意外に思ったのが、シュピーリはハイジと違って都会の暮らしがそれほど嫌ではなかったっていうお話なんです。
まあ、チューリヒの方でいらっしゃいますもんね。
そうですね。それまで、シュピーリというのは、ハイジと同じように都会暮らしが馴染めなくて、心の病気になったというような紹介を日本でされていたんですけれども、実際のシュピーリは大変自然を愛した人でしたけれど、同時に音楽や芝居を愛して知的な興味を求め続けた人でもあったんです。
はい、
時には旅や療養に出て自然の中に憩いを見出していきましたけれども、彼女は最後までチューリヒという都会で暮らしたそうです。チューリヒには彼女の最後に暮らした家とお墓が残って ておりましたね。
うん、そうですね、
はい。千葉さんは現在次の作品に取り掛かっていらっしゃるということなんですけれども。
はい、あのハイジのアニメーションのハイジの成功がその後のフランダースの犬や母を訪ねて三千里などの世界の名作を原作にしたアニメーションのシリーズ化につながったんです。
そうですね、
あの今手掛けてる本ではそのハイジの後の作品を振り返ってそれらの歴史を追っていく内容になっています。
なるほど。
その中には私のアンネットやあのロミオの青い空といったスイスを舞台にした作品もあります。これらにもハイジとはまた違ったスイスの魅力がたっぷり描かれていますのでぜひ紹介していきたいと思っています。
それは楽しみです。千葉さん、はい、今日はスイスと日本の結びつきをさらに深くしたアニメのハイジのお話を伺うことができてとても楽しかったです。実に興味深いお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハイジのアニメを見ているだけではあまり意識することがないと思うのですが、スイスに来てここの風景や人々の生活などを見てみると、この作品がいかにきめ細かく作られているかということが分かって感動します。ハイジファンにはぜひスイスでアニメの素晴らしさを再確認していただきたいものです。
そうですね。それでは千早さん、スイスミュージックのコーナーよろしくお願いします。
はい。今日ご紹介する曲は、サンファンという英語のタイトルのついた曲です。歌っているのはピーチ・ウェバー。ピーチは桃のピーチです。可愛い名前ですが、白い顎ひげを生やし、いつも野球帽をかぶってギターを片手に漫談をする男性なんです。風刺の効いた小話と笑い話の弾き語りで長い間人気を保っています。
この間亡くなったマイケル・ジャクソンとはちょっと雰囲気が違うようです。
さてこのサンファンですが、サンは太陽、ファンは楽しいこと。まさにただ単に楽しいというだけの曲と言ってもいいかもしれないです。何しろ歌詞は英語とドイツ語が混ざり合い、しかもわざとだと思うのですが、その英語はスイスドイツ語なまりがすごいんです。英語を母語とする人が聞いてもわからないかもしれません。まあ内容としては夏、どこかの水辺のビーチデッキに寝そべって女の子を物色しているというものなんですが、では毎日30度近くまで気温が上がっている最近のスイスにぴったりのこの曲、サンファンをお楽しみください。
先ほどのハイジのアニメに関してですが、8月上旬にあるロカルの国際映画祭でも漫画インパクトという特別展示が予定されているようです。すでに漫画やアニメには多くのスイス人のファンがいますが、国際的にレベルの高いロカルの映画祭で取り上げられることになり、日本のアニメの評価はさらに高まることになるでしょう。今週のスイスインフォポッドキャスティングは、編集担当佐藤優美、音楽・技術担当小山千早でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アビダフーレン。www.swissinfo.ch もお忘れなく。